デボーションテレビをご覧の皆様、こんにちは。清瀬キングダムチャーチ伝道師をしております小川美和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の聖書の箇所をご一緒に見てまいりましょう。今日の聖書の箇所はこちらです。
申命記6章1節から9節。これはあなた方の神、主があなた方に教えよと命じられた命令、すなわち掟と定めである。あなた方が渡って行って所有しようとしている地で、それらを行うようにするためである。それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も、孫も、あなたの神、主を恐れて、私が命じるすべての主の掟と命令を守るため、また、あなたの日々が長く続くためである。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすれば、あなたは幸せになり、あなたの父祖の神、主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる地で大いに増えるであろう。聞け、イスラエルよ、主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時もこれを彼らに語りなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。
三つのポイントで御言葉をお取り次ぎいたします。一つ目のポイントは一節から二節で教え命令。一つ目のポイントは一節から二節で教え命令。二つ目のポイントが三節から五節。3節から5節で聞きなさい、聞きなさい。最後3つ目のポイントが6節から9節、6節から9節、実行せよ、実行せよ。まず1つ目のポイントの教えと命令、1節と2節でございます。この箇所には命令、掟、定めと神様ご自身が一方的に命令という形で伝える言葉が並べてあります。そして注目したいところが、神ご自身が選んだものにご自身の計画を語られているということです。それが一節にあるように、あなた方の神主があなた方に教えようと教えを命じられたというふうに書いてあるように、誰に対してでもというよりは教えたい対象がここに書かれているわけです。計画の実行のために選ばれた者に豊かに知恵を与えてくださる神様は今も生きておられることを覚えます。そしてこのところには言葉にはありませんが、神様ご自身の心の内に、私の計画の実行のためあなたたちを選んだんだ。だからあなたたちに豊かに知恵を与えるよという神様の愛に満ちた言葉が秘められていると思われます。愛する子らよ、信じるか。私が用意している祝福を、計画を見たいかと切に愛を持って語りかけてくださる神様の愛がここに記されています。神様がおっしゃる言葉は真実で正しく間違いがなく永遠に変わらないものです。二節のところには一生の間という言葉が書いてあります。この一生の間と文字通り、生きている間ずっとという継続的な言葉が書かれています。継続して神様の掟と命令を守り続ける。これが祝福と平安の近道であるとも言えます。私一人、あなた一人、それだけではなく、家族、そして子、孫、家系、やがては地域と、神様の恵み豊かな福音を伝える使命、今私たちにも与えられ、任されていると思います。そしてそこを通して神様が祝福を豊かに増し加えたいと願っているからです。豊かに与えてくださる神様は 今の私たちにも私たちを通して神様の愛と栄光を表したいと切に願っておられるところです。二つ目のポイントです。三節から五節で聞きなさい、聞きなさいとあります。この聞きなさいという言葉はユダヤ人の信仰の柱にもなっている言葉であって、ただ耳を傾ける、聞くという単純なことではなくて、聞いたことに対して応答しなさいという意味が含まれているんです。ですから私たちの意思、またその時の感情、すべてを神様の前に出して、そして霊的に聞きなさいということを示しているんです。信じることによって広がる神様の祝福と恵みが書いてあります。五節のところには有名な御言葉で、よく皆様ご存知だと思いますが、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいとあります。言葉だけで見るととても苦しく、また体力も要することのように感じますけれども、この尽くすという行動はよそ見をせずに済むという意味があります。何かに対して熱中したり没頭するときに、他のものが見えなくなるように、心を尽くして主を拝し、また思いを尽くして主の命令に心を留める。そのことによって私たちはよそ見をして、時に命取りにつながるような、そのような危険な目に遭わなくて済むという守りがここに書かれてあります。神様との関係、神様ご自身が不信仰不従順を起こしてしまう私たちを絶えず諦めずに愛し続けてくださることがここでわかります。誠の神様は恵みと祝福を豊かに与えて、私たちの命を豊かにしてくださいます。しかしその関係を壊し、他の神々に行った時に、私たちは姦淫を犯すことになってしまい、罪が増し加わって死に向かうという結果になります。とても恐ろしいことですけれども、これが真実であって、絶えず神様は私のところに戻ってきなさいと、ご自身との愛の回復、愛の関係を望んでおられます。三つ目のポイントです。6節から9節で実行せよ、実行せよと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。この6節のところには、心に刻みなさいとあるように、これは片時も忘れてはならないという意味を示しています。そして7節のところには具体的な言葉が書かれていて、座っている時も歩く時も寝る時も起きる時も、これは私たちの生活全般の言葉を表しています。その生活の中心に主の守りと掟、命令を置きなさいということを神様ご自身は私たちに今も語りかけてくださっています。そして家の門中と門とありますけれども、門構え、また門というのは、私たちもそうですけれども、その家に住む方のカラーといいますか、特徴を表すものです。今はホームセンターに行きますと、いろんな、プレートがありますね。ですから自分の気に入ったもの、自分のカラーに合うプレートを選んで、その玄関のところにつけますね。それはその家の主人はじめ家族のカラー、特徴を表しているわけです。ここに書かれているのも、あなたとあなたの家族は主の教えを中心として生活をしているということを表記し、表明しなさいというふうに話しているわけです。神の言葉を中心に生きるとき、確かに試練、苦難、またどうすることもできないかもしれないと思うことがありますが、神様の掟に目を留めていれば、必ず主が助けを運び、そして私たちに知恵を与え、いつの間にか恐れ不安から解放され、平安に満たされるわけです。結論に入ります。私たち信仰という素晴らしいものが与えられています。信仰の世界は素晴らしいことが確かにありますけれども、時にチャレンジを要することもあります。その理由は目に見えないことだからです。心に思い浮かんだこともないことだからです。その全くわからない、触れない、予知できない領域に踏み込む、それが信仰なんです。そしてそれがなければ信仰の領域に一歩踏み出すことができません。そんな時、愛に満ちて義である神様に対する信頼が増し加わるチャンスとも言えるわけです。 問題を表面だけ見ると問題です。けれどもその問題の裏に隠れていることに目を留め、神様に求めるときに、知恵が与えられるだけではなく、全知全能な神様の偉大な愛と、また力を改めて知ることができるわけです。完全な愛と完全な義を私自身があなたに示し、また惜しみなく豊かに良いもので与えるから、という神様の愛のメッセージがここに隠されているわけです。神様の用意している祝福を得るためには、用意してくださっている神様の掟を守って、またそれを積極的に行うことで祝福の道が始まります。今日は神の掟に従う理由と題しまして、御言葉を取り継がせていただきましたが、それは神である主ご自身が私たち一人一人に対して、どんな中にあってもあらゆる良いもので満たすという計画の実現のためなのです。恵みの上に恵みを豊かに与えてくださる主に、この後の時間も大いに期待し、主と共に過ごしましょう。メッセージは以上です。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。